今日3週目ということで、京都市老人福祉施設協議会のご協力でお送りいたします。4月でございましてね、この4月から新年度ということで、奇数月偶数月でご出演のメンバーが少し変わるんでございます。はい、4月偶数月はまずはおなじみのこの方。
はい、皆さんこんにちは、京都市小川特別養護老人ホームで生活相談員をしております岡本と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そしてもう一人。
こんにちは、リガーレ暮らしの架け橋、地域密着型ケアセンター御前通りの松井と申します。よろしくお願いします。
松井さん、お久しぶり。
お久しぶりです
ね、1月にこのコーナーにご出演いただいたんですよね。松井幸典さんとおっしゃるんですけれども、はい、今日ね、この新年度から番組聞いたよっていう方もいらっしゃるかもしれないので、改めて、どんなことをやってらっしゃるのか、地域密着型ケアセンター御前通りですよね、そこで何してらっしゃるのかっていうので、ちょっと改めて自己紹介していただいていいですか。
ありがとうございます。僕がいる部署っていうのが小規模多機能型居宅介護というところにいまして、ご利用者さんが通いでデイサービスみたいな感じで通いで来てもらったり、泊まられたりとか、あとはお家の方に訪問させていただいたりとかっていう部署なんです。で、そこで僕は、一応リーダーのさせていただいてて、普段ご利用者さんと関わったりとか、いろんな、チームのマネジメントしたりとかっていうのをしてるっていう感じです。
はい、そうリーダーでした。そうリーダーで、もう14年、
そうですね、もう15年ぐらいはもう。
すごいな、キャリアありますね。
いや、もうほんまにキャリアだけしかないほんまに申し訳ない。
キャリアはもう、はい、素晴らしいですよ、ね、これからはレギュラーでご出演ということで、はい、岡本さん。
そうですね、ベテランの松井さんと、2人で仲良く、これからやっていこうかなと思っておりますので、
なんかね、今日はね、はい、こうむつけきおとかメンズが2人でね
男同士でね、
ね、
はい、ね、お二人でちょっと頑張ってやっていこうかなと思うんですけども、二人でね、話する初回なんですけど、
はい、
まずね、施設の近況とかお話ししようと思うんですけども、松井さんが1月に来られた時に、2月の16日に京都マラソンに参加されるというね、お話を、はい、聞いてまして。
そうなんです
よね。
どうやったかなとお話伺いたいんですけども。
聞きたかった、はい、
京都マラソンなんですけども27キロ地点リタイアっていう形で、終えさせて、もうちょっと変な空気にならないでください逆に笑ってやってほしいんです、僕は。
いや、ちょっとね、笑ってよかったんかよ。
それだけはちょっと避けてもらえ
いや、感想はできなかった、はい、
そうなんですよ。
いや、でも27キロとかね、すごいですけどね。
いや、本当、それだけでもすごいです、ね、だから半分以上走ってはずですからね、
一応、はい。もう最後の 5,6 キロはもうずっと足引きずりながら歩いてました
そうなんですか、はい、大変でしたね、そりゃ、ね、
いや、いい経験させてもらって。でも
いや、でもほら、みんなこう施設の方とかも応援してくださるっておっしゃってたけど。
そうなんですよ、施設の職員さんも、ご利用者さんもなんですけど、沿道に応援に来てくれたりとか、あと施設の近所のね、方とかも応援来てくれたりとかしたんで、すごい力になりましたね。
すごい、ありがたいですね。
いや、本当にね、応援ってむちゃくちゃ力になるんですよね
そうなん
や。応援がなかったら多分10キロぐらいしか走れてないと思うい
や、それ応援の力17キロも、
はい、
そうですよね、大きい。でも、いや、一生懸命なんかダイエットしてありませんでしたっ
け。ダイエットもしてました。マラソンまでに、10キロ落としたんですよ、体重を。
お、
はい、で2月にマラソンを終えて、今まででまた3キロ増えました
また戻ってきた、ね、
ラウンドしましたか。でも、まだちょっと痩せた感じ、はい、なってる。
そうですね、もうちょっとシュッとしたいですけど
シュッとしたい、
はい、
でもそれもね、なんか入所者さんと一緒に体重計乗ってとか言って、
そうです
そういった協力もあったんですよね。
そうです、もうご利用者さんに体重を管理してもらって、ダイエットするという
やってはったんでしょ。
ご利用者さん巻き込み型ダイエットと僕は呼んでるんですけど ど。
いいですね、は
い、いやでも人の目があった方が痩せるんで。
そうそうそうそう大事ですよ。
ほんまにそうですね、うん、
それは大事なことですよね、はい、はいいですね。いやもういやいやちょっと残念は残念でしたけれども、はい、そうやってちゃんと27キロまで走られたっていうことは素晴らしいと思いますね岡本さん。
いや本当にもうね、もしあのあれやなんか来年も頑張っていただきたいなと。
ほんまや、来年も頑張っていただきたい。
来年も出ます
聞きました。
いや聞きました。ここでもう、はい、現地取りましたので。
ということはこれからダイエットもするまた
します。
お聞きましたよ
またご利用者さんにねあの見ていただかないと。
もうこれでも鈴木さんと岡本さんも応援来てくださいね来年
そうやったそうやった。
沿道に超えてどんどん人を増やそうと僕思ってるんで。
なるほど、はい、巻き込み型やね、はい、巻き込み一つやからねやっぱりね
お願いします。
そうか分かりました、頑張ってください。
ありがとうございます。
来年に向かって、
はい、
うわね、もう月々でねもう体重の方もこちらの方で報告して
大丈夫ですか、介護を消せらせれば大丈夫ですか僕の体重を報告する会みたいな
今月はっていうので入れましょう、うん、いいんじゃないですか。
ありがとうございます、う
ん、月に1回それ入るっていうのねいいじゃないですか何の番組やろ分からなかったえそれでそれでちょっとあの話を 元に戻して、え岡本さんちの岡本さん家やって岡本さんのはいはい、はい、施設近況をちょっと教えてください、
は
い、
あそうなんです、前にもねちょっとちらっと言わせていただいたんですけど、うん、あの3月の末にあの桜祭りというのがあの堀川の一条戻り橋のところで、はいはい、あの祭りが開催されてまして、で、まあまあ、皆さん全員は行けなかったんですけども、うん、やっぱり利用者さんと一緒に桜祭りに参加しまして、
はい、
でね、春休みっていうのもあって、うん、やっぱりその地域のお子様連れとかご家族様とか、うん、ファミリー層がね結構いはって、うん、いいですね、で園芸とか日本舞踊とかいろいろ出し物をしてくれたはったんですけれども、うん、すごいお子さんも楽しんでおられてて、はい、まあね、利用者さん、まあ、高齢の方も結構おられましたけど、はいはい、すごい皆さんこうわーっとこう楽しい雰囲気ですごい良かったなと思いますね、うん、
ね
行くまでに東堀川のところで桜も結構咲いてまして、
はい
はい、結構いい感じでしだってたので、まあ、そこで写真撮ったりしながらまあまあいい一日になったんじゃないかなと、
いい思い出ですよね。
いや本当にね、
あんまこの季節ならではの、は
い、いやそうですそうです、ほんま桜ね、うん、綺麗な時期にやっぱ見とかないとね、うんうん、こう散ってしまったりしたらね、
そうそう、いやいいですね、いい感じですね、なんかそうやってお写真も出来上がったらまたそれでね楽しいじゃないですか入社者さんもね。はあ、そうですよね、今年ねなんかちょっと咲くのがちょっと遅かったから、うん、もう今ちょっとね葉桜になっちゃって、
そうですね、ちょっとずつ
寂しいかなっていうところはありますけども、うん、まあさっきからも言ってますけど新年度っていうことなので、ちょっとここビシッとねこのね今年の抱負ちょっと聞かせていただこうかなと思います。
あ、そうですね、はい、じゃあちょっと今年ね新年度になったんで、うん、まあ抱負言わせていただきたいと思うんですけど、うん、まあ僕相談員、生活相談員させてもらってて、うん、まあ約1年半とかまあ少し経ったんですけどね、もう時は経つの早いもので、
ほんまですね
ね、まあまあちょっとずつね業務とかも慣れてはきたんですけども、うんうん、ちょっと今年はやっぱり視野を広げたいなと思ってまして、
ええ、
まあやっぱりこのご利用者さんこうショートステイでね来られて何ができるんかなとか、うん、この方に対してもっとこうできないかなとか、うん、まあ一つのことにこう焦点を当てるんじゃなくて、こうもっとこう広い視野でいろんな人に話を聞いてこんなんできるかなとか相談したり、まあそういうこう自分からこう視野を広げてアクションを取れるようになれればいいなと思って、まあ結構難しいと思うんですけど自分の業務をこなしながらっていうのは、
そうですよね、
はい、まあそこもねちょっと、うん、頑張ってやっていけるようになりたいなと思ってますね。
そうですね、はい、なかなかね難しいですね、このうん、どうしてもこう時間との戦いともなってきますし、
そうですね、
体力との戦いもあります
し、やっぱり絶対自分がしないことはしないとやっぱり迷惑かけちゃうので、うんうん、まあそこら辺は頑張りたいと思ってます。
そうですか、
はい、
素晴らしい
ありがとう。 あとはね、はい、まあ、仕事、僕、子供がちょっと生まれまして、9ヶ月になるんですけれども、
もうこれもまた早いわ、この間生まれはったと思ってたけどもう9ヶ月、
もうね結構もういろいろと動く時期になってきたんですけどね、
はい、
仕事とね、まあ、家庭の子育てとも両立してちょっと頑張っていけたらなと思ってますね。
両立、
はい、
大変ですね。
ちょっともう早くぐわっと仕事頑張って終わらせて、まあ、家にも帰って子育てしながらっていうところで
まあね、子供さんに視野が広がるっていうのもありますよね
そうですね、まあまあ仕事ももう家も視野開けないと、ね、家ではね、あの視野狭かったらもう奥さんにすごい怒られるんで、あの必須かなと思いますけどね、視野広げあ、ゴミ出そうかとかあ、皿洗おうかとかね、
ちょっと気づこうと
仕事にも生かされてる感じです。
あ、本当ですね。
そうですね、本当に
プライベートがね、
そこの視野大事かなと思います。
なるほど、はい、素晴らしいですね。はい、
あと
は
まあ、あの施設長ね、あの小川施設長からも抱負、はい、なんかありますか言うて聞いてきたんですけれども、うんうん、まあ、やっぱりあの施設長の立つ場所として、あの働きやすい職場作りをやっぱしていきたいと。
大事ですね、
まあ、そこはあの僕もぜひお願いしたいところなんですけども、
ね、そうですよね、
はい、
働きやすい、そうですね、
あと懇親会とかね、あのコロナ前はあのご利用者さんとか地域の方々とかと一緒にこの、まあ、懇親会みたいなのをして、まあ、日々困っていることないですかとかを、あの施設の職員からの目線からこうアドバイスできたりとか、そういう機会を設けてたんですけど、まあ、なかなかできてなかったので、ちょっとずつそれもであのしていけるようになったらいいのかなと思っていますね。
そうですね、はい、そういう楽しい、ね、会がね催せればいいですね。
そうですね、
はあ、わかりました。じゃあ松井さん、
はい、
松井さんの
抱負ですね、
はい、
僕はあの外にとにかく出たいなと思ってて、
ええ、
まあ、職員としてもそうですし、まあ、あのご利用者さんの立場からしてもやっぱり施設の中でなんか全て完結するっていうんじゃなくて、外にとにかく出ていろんなものに触れてもらいたいなっていうのが僕の中では目標としてあるので、
はい、
まあ、あとはプライベートでもね、先ほど言った通りちょっとダイエットしながらので、あの外にあのアウトドアで行きたいなと思ってます。
そうですね、
はい、
そうですね、運動しないといけないんですね、はい、なるほどなるほど。
結構うちの施設がその地域とのつながりみたいなのをすごい大事にしてる施設なので、
はい、
まあ、ご利用者さんと、まあ、職員である僕とかがちゃんと外に出て地域の方とかとこう関われることで、うん、まあ、ちゃんとなんて言うんですかね、私もこの施設の中に住んでるっていうよりかはこう地域住民の一人なんだって思ってもらえるような何か取り組みができたらななんて思っております。
そうか、だからそういうのがあると、そうやって、ね、松井さんがマラソンで走られてる時も地域の方の応援が得られるわけですよね。
そうなんです、そうなんです、
ね、
本当に地域の方も応援マラソンの時も来てくださいましたし、
うんうん、
すごいありがたかったですね。
ねえ、そうやって広がっていく、
はい、
ね、ちょっと岡本さん の, あ, のあれにつながりますと視野また広がっていきます。
そうですね、本当にこう視野広げることによっていろんな人をこう巻き込みながら ね、はい、
どんどんと外に出ていくっていうこと、はい、いやそれはやっぱりねいいですよね、うんうん、あのでプライベートのことはやっぱりもうマラソン。
そうですね、もうマラソンとダイエットを とにかく
まあ、来年に向けてね。
そうですね、あのコツコツやっていければなと思うんですけど、はい、
また体重計乗らないといけませんね。
いやそうなんですよね。
いや憂鬱ですよね、なんかこう減ったり増えたり減ったり増えたりしてたら。
そうなんですよ
ねえ、なかなかねお仕事の方もね、あの夜勤があったり、
まあ不定、そうですね、
ちょっと時間的にちょっと、うん、同じ時間にご飯が食べられなかったりね、
はい、
っていうのでちょっと調整も難しいかもしれないですもんね。
ご飯美味しいんですよね、
やっぱり。あららららら、
わかります ね、 それ ね、
それは
白米がうまいですよね。
白米かも止まらないですわ、もうあの白米は。
私ね、
はい、
ちょっと期待薄と思う
あんまね、ここではもう期待せずに。
そうです、
まあ、期待されたらなんかねやりにくいかもしれないし、ね、
いやもうとにかくもうお前通りに、僕のお前通りの施設のみんなに協力してもらいながら、はい、もうおんぶに抱っこでダイエットを成功させたいと思います。
そうですね、はい、皆さんと関わり合いながら、
はい、
はい、頑張ってくださいね。
はい、頑張ります
なんか力ないけどね、岡本さんもね視野を広げてお仕事の方ね、育児ともども頑張ってくださいね。
いや両方とも頑張ります
ね、あのまあ、こうやってね気候も良くなって、さっきのお話もありましたが、そうやって懇親会とかで集まったりとか、お花見したりとか、楽しい催し、ね、リクレーションもいっぱいこれからあると思うんですけども、なんか素敵なイベントがあるんじゃないですか、これ。
そうなんですよ、
さっきちょっと見せてもらったんですけど、
そうなんですよ、あのね、5月にね、施設の方に、うん、あのパンを訪問でね販売して 来てくれはる方がおられまして、ほうほう、まあ、これをね、どんな感じなのかというと、うん、まあ、就労支援施設ですね、ちょっと障害を持たれている方とかがこう働かれる、はい、まあ、施設で、うん、パンを作っておられるみたいで、そこがね、その日に作ったパンをこういろんなところに売りに行ったりするようなことをしてはるみたいなんです。でそこにちょっとご縁があって、うんうん、小川にもそのパンを売りに来てくれはるみたいでして、
はい、
そのなのでその就労支援でね働いてる方とか、まあ、地域の、ね、方々、あとはもうご利用者さんとかともこのパンがいいなとか、その直接小川の施設でやっぱりこう選びながら交流も取れるし、はい、うん、すごく僕も楽しみにしてるんですけど、
そうですね、
一般的なクロワッサンとか、あとハンバーガーとかね作ってはるんですよ。そうなんですよ、
すごい美味しそう。チラシ見せてもらったら、
そうなんですよ、種類がね、
いろんな種類ある、
多くて、
うわ、
なんかねシナモンロールとかね、コロッケバーガーとかサンドイッチもありますし、ピザとかもねありますしね、
いい
もうこの日はもう朝ごはん抜きで行こうと思います
ですよね。5月10日の
、まあ、そうなんです、金曜日の、はい、まあ、12時頃から、
うん、
小川の1階のエントランスで、
はい、
販売が始まるので、はい、皆さんお腹空かしてもらって
ぜひぜひ
ぜひぜひぜひ、
ね、ご参加いただきたいですね、
はい、
はい、
いい季節ですね。ピクニックとかにも
本当ですね、
最適というか、
いや本当に本当に暖かくなってきましたし、
ね、これ持っていくのもできるしね、
いやそうそうそう、すごくいいと思います。いいですね、
はい、わかりました。まあお二方、うん、頑張ってくださいそれしか言いようがありませんが
いろいろな意味でね、
はい、はい、今日の介護家スラスラのコーナー、京都市小川特別養護老人ホーム岡本武さん、リガーレ暮らしの架け橋地域密着型ケアセンター御前通りの松井幸典さんにお話を伺いました。お二方ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上介護家スラスラのコーナーでした。